個人質問をお伝えします。こちらも質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。はじめは、区民の健康と安全のために、文化芸術の発信地を目指して、公明党議員団佐藤和幸議員の質問です。HPV ワクチンの供給不足の中、希望者が期間中に3回の接種を終えられるように、接種期間の延長が必要と考えるが、見解は。
女性のキャッチアップ接種は、令和7年3月で終了とされており、今後の国の動向を注視する。区の事業である男性の任意接種の女性は、引き続き情報収集し、接種状況を注視する。
都の液状化危険度マップでは、北区でも液状化のリスクが高い地域がある。液状化に備える啓発活動を行っていくべきではないか。
区では都の資料や無料の液状化対策アドバイザー制度を窓口等で案内している。引き続き他区の事例も参考に啓発活動に努める。
災害時に北区防災アプリにより隣接区の被害状況を表示し、帰宅支援ステーションを確認できるリンク設定が必要と考えるが、見解は。
災害時には隣接区の大規模被害等の情報を知らせる等対応を検討する。必要な情報をアプリで取得できるよう機能改善に取り組む。
文豪や著名な日本文学研究者が今日定めた帰宅として、さらに国語科の学力を伸ばすため国語科の教育アドバイザーを設け、若手教員の指導力、授業力を向上させる取り組みを求める。
今後も若手教員育成研修等において、授業指導の機会を設ける等、授業力の向上を図る。
公明党議員団佐藤和幸議員の質問でした。次は、若者のチャンスは北区の未来、命を守る国民保護、自由民主党北区新時代の会、中田瑞希の質問です。近年、若者を取り巻く環境は深刻である。若者の抱える問題は、幼少期から継続した課題もあり、15歳以上の若者支援強化を行うべきだが、支援の必要性と今後の方向性を問う。
若者支援の意義は認識している。今後は、支援のニーズや支援のあり方、主体も含めて、他自治体の事例も含めて研究を深めていく。
家庭環境に困難を抱える子ども等が住み慣れた地域で安心して過ごせ、勉強や食事の支援ができる居場所を整備すべきだが、見解は。
新たに児童育成支援拠点事業を計画に位置づけ、令和9年度の事業開始を目指している。なお、児童育成支援拠点事業とは、養育環境等に課題を抱える、家庭や学校に居場所のない児童等に対して居場所となる場を開設し、生活習慣の形成や学習のサポート、食事の提供等を行うとともに、関係機関へのつなぎを行う等の支援を包括的に提供することにより、子どもの最善の利益の保障と健全な育成を図る事業のことです。
区民の命を守るため、国民保護計画変更の有無に関わらず、定期的に専門機関等の意見を聞き、政策を協議する場が必要だと考える。また、都との共同訓練実施について見解は。
協議会は今後、国民保護措置の重要事項を審議する必要が生じた場合に開催する。共同訓練の実施に向けては、引き続き検討していく。
滝野川体育館の改修について、区民ニーズに即した施設となる計画が求められるが、エリアデザインに対する方向性について問う。
エリアデザイン導入ガイドラインをもとに導入し、体育館と隣接する公園との一体的な活用も含め、街づくりについて検討する。
自由民主党北区新時代の会、中田瑞希の質問でした。続いて、赤羽街づくりに住民の声を、大くくりか方針は取り下げに、日本共産党北区議員団、野々山健の質問です。赤羽駅前の防火・耐震性に問題のある建築物更新等の課題解決手法の議論は行われていない。修復型街づくりの可能性を探る十分な議論等を抜きに、 重点区域における事業区域の大くくり化を方向づけることは早計では、
より早期に課題解決を図るための方策として、外区の大くくり化を提案。基本計画策定検討会の議論により、方向性が決定されると考える。
会長の指摘やアンケートに寄せられた声を受け止め、大くくり化の提案前に、再開発事業やタワマン誘致の課題を検討会で議論すべき。
建物規模や用途は、まちづくりの具体的な整備計画策定の中で検討するため、再開発事業の計画等について検討会で議論する考えはない。
商業空間の整備は、歴史と伝統ある商店街を存続し、課題を解決しながら新たな発展を促す方向での検討が望ましいと考えるが、見解は、
課題解消に取り組む中でどのように赤羽の魅力を継承するか検討することが重要と考える。
大くくり化の提案は了承されたとは言い難いと受け止める。基本計画案への書き込みは時期尚早であり、一旦の取り下げを求めるが、見解は、
取り組むべき課題に対応し、まちづくりの目標実現のためには大くくり化が望ましいと認識する。肯定意見もあり、取り下げは考えていない。
日本共産党北区議員団、野々山健の質問でした。代わって IT の課題と利便性から、インフラと芸術と産業と、日本維新の会北区議員団、足立真嗣の質問です。区民生活に影響を及ぼすインシデントが発生した場合、速やかな情報公開がなされるべきと考えるが、区の見解を問う。
帰宅、事件、事故の公表基準等に基づき、速やかな情報公開を行うのは当然の対応と考える。
帰宅役所のランサムウェア対策について、どのような対策がなされているか問う。
総務省推奨の酸素分離ネットワークを構築し、特にインターネット接続系は重層的な対策を実施、情報セキュリティ教育も徹底する。
アーティストの稽古場として、ここ北がよく活用されているが、演劇関係者からは、区内施設への Wi-Fi 設置の要望がある。戦略性を考えつつ、ここ北に Wi-Fi 設置等、施設のさらなる利便性向上をすべきだが、見解は、
区有施設の設置状況や利用状況を踏まえながら、さらなる利便性向上に向けて管理運営を担う、北区文化振興財団と研究していく。
プレミアム付き北区内共通デジタル商品券は利用できる店舗が少ない、利用期間が短い、使い方が分かりづらい等の意見がある。令和7年以降も事業を行う場合は、これらの意見を踏まえ、利用しやすさを追求すべきだが、見解は、
北区商店街連合会等と意見交換し、渋沢くんペイの利便性向上につなげていく。
日本維新の会北区議員団、足立真嗣の質問でした。今度は、行財政改革を推進しよう、民間感覚の行政運営へ、日本維新の会北区議員団、斉藤直也の質問です。予算要求の説明資料に、事務事業評価シートを活用することについて、試験的実施に向けた検討を開始するよう提言するが、区の見解は、
新たな事務事業評価制度では、評価結果を予算編成に活用することを想定しており、令和8年度の予算編成に活用することを検討している。
EBPM アドバイザーを登用し、各所管部署が政策立案過程で EBPM について相談できる体制を整備するよう提言するが、見解は、なお、EBPM とは、EBPM、エビデンスベースとポリシーメイキング。証拠に基づく政策立案とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化した上で、合理的根拠、エビデンスに基づくものとすることです。
専門の民間事業者による研修を行う予定である。現時点ではアドバイザーの起用は考えていないが、研修の成果等も踏まえ、引き続き EBPM の定着に向けた研究を深めていく。
にぎわいの創出が期待される施設については、自主事業を促進するよう、北区指定管理者制度ガイドラインを刷新するよう提言する。
自主事業の考え方に柔軟性を持たせつつも基準を明確化するとともに管理コスト縮減にもつながる仕組みも検討している。検討結果を踏まえガイドラインを改定する予定である。
どのような判断基準に基づいて所得制限を導入しているか。
その時々の社会経済情勢や事業を取り巻く状況等を踏まえながら、施策ごとに目的や性質に応じた判断も行っている。
日本維新の会北区議員団斉藤直也の質問でした。次は、飼い主のいない猫への対応は、発達障害児の学習機会の確保、無会派、無所属、加藤美希の質問です。飼い主のいない猫の不妊・去勢手術の費用助成対象は、北区の動物病院で行う手術に限られる。区外の病院の手術に対しても助成拡大を。
対象の猫に飼い主がいないことの認定方法と申請手続きの検討が必要であり、制度見直しの必要性については今後の研究課題とする。
地域猫連絡協議会発足の進捗状況、またその協議会に参加する構成員について問う。
町会、自治会、獣医師会等の構成を想定し、発足について令和2年9月から東京都動物愛護推進員と意見交換を行ってきた。有意義な意見交換のあり方を含め今後も検討する。
知的障害がない発達障害児の学習機会の確保のため、既存の知的級を再編成し、一部を情緒級とし、特性に合った教育を提供できないか。
今後の利用状況等を踏まえつつ、障害特性に応じた支援ができる人材の育成・確保に努める。
特別な支援が必要な子どもの学びが、週1回の巡回指導と支援級への転籍の2択しかないことは極端である。普通級と支援級の狭間の児童・生徒に、巡回指導の柔軟な回数設定を。
巡回指導のあり方を含めた出張支援や拠点校の増設については、特別支援学級等の設置に関する検討会で検討しており、都や国の制度等も活用しながら、今後も議論を進める。
無会派、無所属、加藤美希の質問でした。続いて、次世代に向け北区の街づくり、商業地をエリア分けし活性化、無会派、国民民主党所属、浜田智明の質問です。次世代に向けた街づくりについて、今までの北区の都市計画では現状の改善は難しい。新たなオフィスや商業施設等のゾーニングを設定した都市計画が必要と考えるが、見解は。
北区都市計画マスタープランでは、主要駅周辺を都市機能集積ゾーンに位置づけている。災害に強く快適で利便性の高い市街地形成を図る方針等をもとに街づくりを進めていく。
区の PR として大型ビジョンを用いた動画 PR は効果的と考える。区として大型ビジョン等の動画を利用した積極的なシティプロモーションの計画や重要性を認識しているか。
民間事業者が保有するものも含め、区内にあるデジタルサイネージの活用を図りながら、情報発信や PR 等を積極的に取り組んでいく。
クリエイター支援として、喫茶店等と連携し、駅での待ち時間等の短時間に、低価格で利用できるデスクスペースの企画運営を求める。
駅等に民間事業者と連携した低価格で利用できるデスクスペース設置は予定していない。
令和5年度の区内における災害路拡幅工事は 3km であったと聞いている。今年度の工事進捗状況と来年度の計画を問う。
令和6年10月末時点で延長およそ 1.3km であり、来年度も同様に取り組んでいく。
無会派国民民主党所属浜田智明の質問でした。以上、個人質問をお伝えしました。